熱血
教えて
中澤先生。プロデュースバイアニグローバルエデュケーション。はい、Hello everyone, how are you? 時刻は午後6時を回ったところで、国家の時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治、そもさん、中澤先生が午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いします。はい、ということで今日は雨模様ですね。なんか全国的にも雨がね強いみたいなんで、皆さんちょっとお気をつけいただきたいと思うんですけど、私もねさっきまで、さっきまでって言っても本当にさっきもやったんですけど、愛知日進にいましてね、ちょっと急遽、面接が入りまして、愛知日進校へ行って、帰ってきましたけど、ちょうど雨降り、まあ朝はあれでしたけどね、夕方昼から降るっていうことだったんですけど、まあまあ降ってたけど、まだそこまでではなかったかなと。まあ高速も乗ってきたんですけど、そこまでではなかったんですけど、まあなんか結構激しくなりそうな雰囲気のね雨で、はい、まあちょっと愛知横断してるんで、なんか天気もやっぱり西からね、上がってきますから、まあこれからちょっと足もちょっと強くなるんじゃないかなっていう感じもしますけれども、ちょうどゴールデンウィークも終わって、皆さんいかがお過ごし、ちょうどってこともないですけどはい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私はそうですね、なんか結構休みが明けて7日からもちょっと東京の方でお仕事があって行ってたんですけど、まあ7日はね比較的今ホテルとかすごい高いんですけど、なんかホテルも結構空いてまして、なんかやっぱり仕事始まる初日ですからね、まああと一部まだ休んでる方もいるのかもしれないですけど、まだちょっとこう過ごしやすい感じで、そこまで混んでるなっていう感じじゃなかったですけど、ゴールデンウィーク中に乗った時、新幹線乗ったりした時はもう満席だったし、すごかったですね。ほぼ立ちが出ててね、でもう立つ前提とか、その何ていうか、客車と客車っていうか、ちょうどね間のとこにもういる前提で、皆さんデッキのとこにいて、まあ、そこでね乗ってかれると思うんですけど、私は運よく座れてたんですけど、もう席もないっていう。でまあ、隣がこう空いたなと思うと、もう、すぐに人が入ってくるみたいな。あ、ちょうどねどんだけ動いてんだって話ですけど、その東京の次の長野にちょっといたんで、昨日一昨日かなは長野に行ってたら、やっぱりそういう感じの雰囲気で、なんかなんていうんですかね、もうすごい、そこも結構入れ替わりはねあったんですけど、うん、なんかまあなんか列島みんな動いてるなって感じで、今日は車だったんでまあね、たまに車になるとまたそれはそれで移動もね、まあ、車の方が私は好きかな、愛知県民だからかもしれないけど、あんまり電車慣れしてないっていうのもあるんですけど、まあいろいろ天気も分かるし、なんかラジオも聞きながらね、さっきのんちゃんの放送聞きながらこっち来るみたいな感じで、はい、なんかやっぱりラジオいいなと思いながら運転してきましたけど、はい、まあということでですね、まあ、雨の中ではありますけれども、今日もですね熱いトークをお届けしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血教えて中澤先生、お楽しみに。メッセージの募集もしています。メッセージは熱 @843fm.co.jp、またはヤシの実 FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から勉強の疑問など、ゴールデンウィークどうだったよみたいな話でも結構です。幅広く受け付けています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。教えて中澤先生。
時刻は6時16分です。ここからスタジオから生放送でお届けしています。はい、ということでですね、5月ゴールデンウィーク終わりまして、明日8日ね、前もちょっとね、お伝えしたんですけど、サクセスっていうね、メーテルの番組朝7時55分からやってるんです。ちょっと短いんですけど、まあまあね、編集入れてしっかりやってるって、前回かな、お伝えしたんですけど、明日放送日なので、 アニグローバルエデュケーション、私、まあ、リアルで見るほどのものでもないかもしれませんが、私も出てますし、取材されて本部校と向山フォレスト校で、先生たちも出てますし、まあ、もしね、見ていただけるとまた嬉しいななんて思うんですけど、はい、あまりねそうテレビで出るっていうのもね、まあ、また今度もね、ちょうど蟹江校が開校して、まあ、ちょっと取材来てくれること決まってるんですけど、まあね、たまにしかないわけではないんですけど、まあたまにしかないんで、せっかくなんでリアルで見ていただく、テレビ見てくださいなんてね、もうなんか嬉しいもんですよね、本当に。まあでもテレビ昔本当ね、よく出、まあよく出てないけど、よく出てるのを見つけられたなという思い出、やっぱりね何回か言ってますけど、本当昔YouTube とかはね何回もこうやっぱり見返せるじゃないですかね。やっぱテレビってビデオで、ビデオで録画って、今ビデオないか、あるか、 あるけど、まあ、ビデオごめんなさい、一人で喜んでる場合じゃないですけど、ビデオテープの頃なんでね、僕らはまあビデオつっちゃうけど、録画してとか、まあ、やっぱり見るって、見返すってあまりそんなにないですから、結構実は CD に焼いたり、 CD って分かれるよね、ギリギリ分かりますよね、 CD に焼いて、なんか映像をその CD に焼いてくれるとかあって、そこで、永久保存版でデータで撮らなくて CD で保管してる、そういう時代だったんですよ。だからなんかイベントごととか動画あるじゃないですか、そういうのあると、それをなんかその自分たちも今本当は焼けるというか、そこの、まあ、今でもね、まあできると思うんですけど、まあ今 CD ついてないとこ多いんですけど、このコンパクトディスクにね載せて、でなんかケース入れて、なんか祝お誕生日会とか、なんか何年の何とか、僕もよくそれを保存してました、はい。まあ今でこそ時効ですけど、僕のダンス動画とかね僕のダンス動画って何を踊ってるかっていうと、まあ英語の曲を踊ってる若かりし私がですね、全力で踊ってるダンスがあるんですけど、まあそれを研修用に撮らなきゃいけないなって、じゃあ誰がダンスやるのって、まあ別にダンス経験あるわけじゃないんですけど、まあ体育会系だしばできるかなってことで、まあ一応ダンスを踊ってる写真、動画をですね、撮りまして、CD に焼きまして、みんなで見てて、研修してたっていう過去がありますから、はい。まあそういうのもやってたんで、まあ一応その、見える動画もね、一応残していこうということで、テレビ出たやつは全部残してたりするんで、まあね、可愛い頃もありましたよ、私の。はい。まあまあ、ラジオなんでお見せできないのが残念ですが、また機会がある方にお見せしたいと思いますが、はい。ということで、明日、7時55分から放送なので、メテレ名古屋テレビ、まあ、こんな連呼していいのかな。でもまあ、事実なんで、ぜひ見てください。はい。よろしくお願いします。はい。ね。まあ、ということで、まあ、そんなんもあって、ちょうどね、新規開校で新しい校舎もオープンするんですけど、ちょうど、豊橋さんと緑学幼稚園さんでね、アニインターナショナルスクールが始まってて、ちょうど、豊川幼稚園さんだったかな。でも、英語スクールアニングスタートしてて、結構英語のスタートが多いんですけど、蟹江校ってね、豊橋から遥か向こうですけど、まあ車だと2時間ぐらいかかっちゃうかな。新幹線とかなんかちょうど近鉄とか使うと40分ぐらいでうまくいけば行けちゃうんで、まあ遠からずっていうところもあるんですけど、まあそっちでちょっとオープンして、昨日ちょっと、オープン記念ではないんですけど、点検してきたんですけど、うん、なかなか可愛い校舎で、なんか飲食店っていうかね、レストランみたいな感じの作りにして、まあ最近ほんとね、塾もそんな感じなんですよ。本当に照明もおしゃれだし、トイレもおしゃれだし、だってトイレのティッシュを、ティッシュっていうかトイレットペーパーか。トイレットペーパーを、あるじゃないですか、トイレットロール格納するとこ。あそこ鹿ですからね。うん。で、壁紙森ですからね。なんかすごいですよ。はい。で、可愛いですしね。で、ライトも、天井からこう吊る下がってて、こうカップ型のね、やつで、照らしてて、ダウンライトもあって、で、なんか壁紙はレンガ風で、教室なのかなと思っちゃいましたけどね。非 非常にあのいい感じで出来上がりまして、まあでもああいうテイスト、そういうああいうっつっておめでとうさんちょっと見えないんですけど、まああの興味ある方はね、インターナショナルスクールカニエコーって弾いてもらうとインスタとかも出てますし、あの新規開校の写真載ってると思うんですけど、なんかああいう感じちょっとこう可愛くしてるとやっぱりなんかあのテンションもね上がるし、送り迎えしてくれたお母さん方もねやっぱりあのちょっとテンションも上がると思うので、まあそういう面ではだいぶイメージもいいかなと思うんですけどね。まあでも昔の塾のイメージでは全然ないですね。まあ塾のイメージね、どこを基準にするかって難しいですよね。皆さん年代にもよるじゃないですかね。なんかやっぱ学校の勉強机みたいのがあって、あ、ホワイトボードじゃなくて黒板なんですよ。チョークでやっぱり、黒板消しがすごい汚れててみたいな時代ですか。ホワイトボード世代ですね。失礼しました。そう、ほんとね、緑の黒板でね、本当にあの雑巾で拭くと塗装が取れて良くないとか言って怒られたりしてね。で結構雑巾で拭くと綺麗になるからズルコでやったりしてね。で黒板消しなんかもなんかパンパンはたいててね、渡り廊下とかで、でパンパンはたきすぎて自分真っ白になっちゃって、それでまたそれで手パンパンはたいた手も汚れてるから、またそれでパンパンやってもっと汚れちゃってみたいな、なんかいい思い出ですよね。で遊んでねバーンとかやって、こあの友達同士でパンパンやってホワイト真っ白になって遊んでたりとかっていう、やりました。やってないですね。私はやってましたけど。むちゃくちゃ怒られましたよ昔。あのむちゃくちゃ怒られたのは本当にもう若気の至りですけど、図書館で掃除の時に本をこう友達にパスする時渡さずに、こう机の上をすって滑らして渡してたんですよね。だそれがちょっと楽しくなっちゃって、何回かやってたら先生が来られて、まだ何やってるんだと、大事なものをその扱うじゃない、当たり前ですよね、そんなこともわからない、分かってたんですけどやっちゃったんですけど、むちゃくちゃ怒られまして、もうむちゃ、まあ今放送では言えない、むちゃくちゃ怒られました。本当に言ってますけど、うん、結構むちゃくちゃ怒られましたね。何怒られたかな、あとなんかあんまり怒られてはないけど、まあよくやってたのがモップを、長いモップとかあるじゃないですか、あれを手のひらの上に乗せて、バランスとって、ずっと手のひらの上で棒をコントロールするって遊びをずっとしてました。両手でやったり、モップをですね、逆さにして掃除しろよですよね。あんな、そんなこと今やってたら自分もまだ何やってんだってなるけど、あの頃はもう自分もちょっと子供だったんですよね。なんかまあ掃除し終わるとちょっと遊びモードになっちゃうんで、で手のひら乗っけてね、モップを立てて、それを全部の指乗せて、そしてなんかそれをなんか指の上でジャンプして受け取るのを流行らせてみたりして、俺が一番うまいなんてやってましたね。はい、すいません。懐かしいのは僕だけかもしれないけど、はい、なんか何でも、なんかね、遊びにしてたような気がしますね、昔は。今思い返せばもう、そんね。で、軽いとバランス取りにくいんですよ。真面目に語っちゃうと。重たいモップは結構すごいやりやすくて、モップで手のひら乗せて立てて走ったりしてたんです。掃除しろですけどね。で、ほうきが、昔のほうき、普通のほうきもそうなんですけど、重たいほうきはいいんですけど、やっぱり、竹の棒とか、あれだとちょっとやっぱ重心が軽いんで、ほうきって基本的に軽量なんで、結構風でこうふわふわしちゃって、手のひらで乗せてバランスと難しかったりとかね、そういう遊びをよくしてましたが、まあ、どっちもどっちで怒られてましたね。はい、むちゃくちゃ怒られてた記憶があるんですね。なんで怒られてたのかな。なんか廊下に並べられたりとかね、なんかすごい怒られてた記憶がありますね。なんでだったかな、まあ忘れちゃいましたけどね。僕らって田舎だったんで、まあネタ的に言うと、牛乳を3時か2時か3時に、給食でパンじゃない時は牛乳をその時間に飲むっていう学校だったんですよ。で、牛乳を給食室行って、瓶の牛乳をケースに入れてみんな分持ってくるっていうのが、で、その持ってきて、それをまあその時間に配って飲んでたんですよ。で、 係はその瓶を回収してまた給食に持っていく、そういう時代だったんで、なんかまあ要は授業じゃない時間でそんなことやってるから、まあ隙がいっぱいあるわけですよね。あ、隙がいっぱいあるのは先生というか、まあその、まあ、いい意味と悪い意味でも遊ぶ要素いっぱいあって、でそのなんていう、牛乳のキャップの蓋を集めたりとかしてましたね。そういや、うん、なんかみんなにもらって遊んだりとかして、何やってたってひっくり返して遊ぶって遊びだけなんですけど、それたくさん貯めてみたいのをやってましたね、昔ね。でそのキャップを裏返して集めて、山ほどキャップをね集めて、何にもならないんですよ、キャップ集めても。キャップって本当に紙のキャップで、なんかちょっと縁のとこに引っ張るとこがついてて、そこ引っ張るとポコって取れるみたいなね。何の話だっけ、そういうそういうやつやってたんで、まあ昔山ほど貯めてたって話、それも怒られました。なんでそんな貯めてんだと、匂いが臭いって言われたから、しっかり全部洗ってしまってた思い出がありましたね。まあ、まあ怒られた話は私もいっぱいありますね。はい、ということでちょっと昔話が多くなっちゃったんでコーナー行きたいと思います。この後週替わりコーナーをお届けしていきますが、その前に一曲をお届けします。お届けするのはサザンオールスターズ、ムーンライトラバー。でムーンライトラバーをお届けしました。時刻は6時30分です。ここからの時間は週替わりコーナーです。今週はこのコーナー、ここがポイント中澤の目。このコーナーは毎月第2週目のお届けしているコーナーです。私中澤さん、もそもさん中澤先生が思う勉強の疑問や勉強の仕組みなどを噛み砕いて一部紹介します。皆さんも気軽に勉強の疑問をぶつけてみてくださいということで、はい。まあ勉強のコーナーなので勉強のこと言わなきゃいけないんですけど、まあちょうどね5月も始まって、これからやっぱりまあなんていうのかな、まあちょっとこう4月もね、過ぎてちょっと落ち着いて、まあテストなんかも始まってきてみたいな時期ですから、まあいろいろ勉強のことはあると思うんですけど、どこの話にしようかな。まあ、そうですね。勉強、やる気、モチベーション、わかんないこと、基礎力、ね、いっぱいある、この時期はありますけど、まあ、最初のテストに臨むときっていうのは、まあ僕、結構まあ、一番最初のテストって、まあ、どっちかっていうと、わかんないじゃないですか。どのぐらいやっていいかって。で、まあ、変な言い方すると、まあまあ勉強するとまあまあ点取れるんですよ。範囲も短いし、その、なんていうのかな。まあ、出るところもわかりやすいですよね。最初からなんで。で、まあこれ これは子供さんというか、まあ親御さんの見方としては、確かにやってもらう方が当然、まあ親御さんも安心するし、 まあ先生たちからしてもまあやってくれた方がいいとは思ってるんですけど、まあ僕個人的にはまあまあそこで失敗してまずいと思って塾来たりとか、まあそこでやっぱり勉強するってことを知ったり、する、その1回目が終わった後の対処っていうのが一番やっぱり大事で、まあその一発目に勉強させることよりも、まあその結果を見た後にどうするっていうところに持っていく方が、まあその最初のテストは有用かなというか、その最初のテストに対しての対策はすごくいいかなって思うんですよ。で、まあ別に全力で取り組むのは全然、まあそこを否定するつもりは全くないんで、思いっきりやるならやっても構わないんですけれども、やっぱり点が取れてしまう可能性が高いんですよね。その全力って言っても、まあその次のとかどんどんこう学年が進んだりとか、レベルが上がっていく時の方が当然もっともっと労力は働かなきゃいけないし、時間もかかるので、ある意味その燃え尽きてしまうわけじゃないけど、頑張ってる感があんまりありすぎてしまうと、まあ次にそこまで頑張れるかっていうと、範囲も増えるし、物も難しくなるから頑張りきれなくなることもまあまああるんですよ。なので、まあ私あんまり自分の経験で言っても、塾生の子たちに初っ端の授業、当然いい方がいいでしょ、塾来てんだから。当たり前だし、まあ塾来てテストで点が取るのはまあそれはある程度当たり前になってるところありますから、二つありますよね。さ、塾ずっと来てる子だったら先にずっとやってることだし、比較的予習もしやすいし、対策も打ちやすい。で、塾来てない子たちはまあ全然初見だから、まあそれに対してどうやっていくかわかんないから、まあ様子見ながらやっていく。まあそうすると自分のペースがまだつかめてない子は失敗したりもするかもしれない。し、まだペースがつかめてないからどうやっていいかわからないのかもしれない。だからまあそういうこともある。だからまあその都度どっちにしても一発目が終わった段階でどういうふうにこれから進めていくとか、どういうとこが問題だったかとか、この後どうするのかっていうところを進めていくのが一番大事で、早めにそれを打つ、対策打つ。まあ結果見据えた上で、まあ親御さんにもよく言うし、まあ塾の先生たちにも言うんですけど、まあその対応がどうなるかっていうのがやっぱ大事だよっていうのは話をしてますね。うん。で、そこから、まあ、どういうふうにしたっていう反省と、どういうふうに持っていった。だって、範囲が短くてやりやすいんだから、やりやすいのにできなかったんだから、やってないってことですよね。しかも、範囲が短いもしくは、まあ、狭い。それで、まだ網羅できないってことは、時間も足りないわけだし、それでこそ、十分な時間取れてないっていうことになると、まあ、それは根本的に、見直していく方がいいじゃないですか。だから、やっぱり、よく本当にあるあるで、最初のテストが良かった子って次のテスト下がる傾向ってすごくあって、これはもうどうしても悪かった子は頑張るから、良かった子はそんなもんかと抜くから、当たり前の論理で入れ替わることが圧倒的に多いんで、本当の成績は1学期終わってからみたいな昔よく言ってて、うん、あるんですよね。だから、やっぱりこう一発目からあんま気合い入れすぎないのがいいのかなって私はちょっと思って、その代わり、終わってすぐにどういう風にしていくかっていうのを話し合ったり、対応を考えたり、するっていうのが大事かなってちょっと思うんですよね。ポイントとしては。うん。まあ、いきなり全力でずっとね、駆け抜けれればいいですけど、まあなかなかマラソン選手といえばない限りはですね、なかなかあんな速度でずっと走り続けるのも偉いし、やっぱ100メーター走でもね、やっぱり世界記録出す人は100メーターで、やっぱり燃え尽きるわけ。まあ、200メーターぐらいまで持つかもしれないけど、あの速度で400メートルは回れないわけで。だからやっぱりそうすると、まあ私たちもそうですけど、全力でやりすぎてしまったり、まあマックスでやるっていうのは、やっぱどっかでやっぱり疲れたりとか、張り詰めたりとか、まあやっぱり気持ちの面で持たないとこも出てくるから、まあやっぱりうまいことをこう抑揚をつけながらいかなきゃいけないと。その時に、まあ最初から飛ばしてしまうと、ある程度だけど飛ばさずに失敗してしまった時の対処だけを考えとかないといけないのもあるけど、まあ飛ばしすぎないことがいいかなってちょっと思うんですね。はい。なんてね、本当に、まあこれでも本当に相談ですよ。なんか一発目ね良すぎちゃってよかったななんて、ちょっとよろく先生に言いたいんでしょうね。先生私100点だったとか90点だったって、英語それは英語やってたらそれそうだろうみたいな、とは言いね、そうは言えないじゃないですか。言えないじゃないですかって言ってますけど、すごい良かったねって言うけど、あんまり僕も喜ばないようにしてるんですよね。実は。なんで先生嬉しくないのみたいな。じゃあ嬉しくないことはないですけど、やっぱり、子供たちにとって初めてだしね。 いい点取ることは嬉しいことで当たり前ですけど、やはり私がそこでもろ手を挙げて喜んで同じとこに立ってしまうと、それはそれでやっぱりそういうもんと思ってしまうからということで、そこはちょっとふっと引いてですね、次のテスト、次のテスト続けたら褒めてやるっていうんですよね。同じ点数続けたら褒めてやる。だって続き難しくなるもん、それはそうでしょ、だから褒めるんだよって、ね、だからそのためにやるんだよっていうところも、まあ指針として立ってあげるっていうのは私いつもやってることなので、はい、もし参考になればと思いますが、まあまあとは言ってもね、悪かった親御さんも心配になりますね。心配になったら塾の門叩いてください。その時は多分本当にそういう気持ちの方が子供さんもやるかなと思いますね。はい。まあやっぱり良かったりとか、あんまり意味を感じない時に入るのはあんまりいいかなっていうのもあるんですけどね。やっぱりやっただけの何かは残りますのでね。はい。ということで。以上。ここがポイント、中澤の目のコーナーをお届けしました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル。英語を使って思考力も高まる。より国際的バランス感覚のある大人への土台作り。英語で英語を学ぶ。アニーインターナショナルスクールはアフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時38分です。エンディングの時間になりました。はい、ゴールデンウィーク明けて一発目、もうエンディングの時間ですけれども、まあテストも始まってきますよね。今考えると最初のテストどうだったのかな。なんかやっぱり私はね、高校時代の最初のテストが一番ボロボロだった気が、ボロボロっていうか、まあなんか高校の時のテストが一番印象残ってますね。中学校の時はまあなんだかんで言ってやっぱ塾も行ってたので、そんなにもあれだったんですけどね、いい思い出ですけど、まあ高校行ってあこんな点取るんだって点になって、おーと思いましたけど、まあすぐにやってて、私の場合はまあ塾の先生だからやってるんでしょうけど、そのうーんっていうところ払拭できずに、なんか運良くも運悪くもまあそこそこのところになっちゃったっていうのがあって、悪いならよっぽど悪い方が良かったのかもしれないんですけど、まあね、中途半端になっちゃうとね、やっぱりこれがまたまあ中途半端だからいいわけじゃないんですけどね、いいような空気感になっちゃうところもあるんですよね。まあ難しいですよね。だから、こう成績がいいとか悪いとかっていうところだけの判断っていうのは非常にこう難しいんですよね。だから私もね、よく、まあ長期の、ちょっと離れてみるっていうかね、成績をちっちゃな目をそばに置いていくとさ、目のそばに来るのって近くの数字だけなんで、ちょっとこう目から離してもう成績をなんか見たりとか、見る場所を広げると、まあ点数がばらけてたりとか、あるいは点数の上下動が見えたりとか、やっぱりそのなんていうのか、急にこう上がると急に下がるっていうのが結構あるんですよね。なんで急に上がるかって言うと、やっぱり運が良かったり、たまたま当たったりとか、まあ実力以上のものが出ちゃう時っていうのは、やっぱり急に上がりやすい。で、急に上がった時でも、次のテスト横ばい、もしくは若干下がるぐらいなら、その勉強方法は実は定着しているんですよね。で、これがダンって下がった時は、やっぱ前のテストはたまたまだったと言われて。で、階段みたいに、ちょっと上がって横ばい、ちょっと上がって横ばい、もしくは、まあ、バッと上がっても横ばい、バッと上がっても横ばいみたいに、横ばいがあるテストの上がり、ちょっとこう、まっすぐ右斜めに行かずに、途中にこう休憩所があるみたいな上がり方。これは完全に実力がついていくときの上がり方なんですよ。こういうグラフがあるんです。で、これが山あり谷ありでもう心電図みたいに揺れまくると、あれはもう本当に運だけになっちゃうんで、だから私はその横ばいを作るっていうのをよく言いますね。うん。まあ、これどんなことでもそうなんですけど、全てがうまくいくっていう時にずっと斜め線だと急にやっぱり反動来ちゃうんで、やはり皆さんもそうなんです。一回その停滞する時期を作って、そこでパワーを貯めるっていうのが大事で、そこでパワーを貯めといてまた次のステージに行く。だから急に斜め線で全力で行くのはあまりお勧めしてないんですね。だから私も教室とか、まあ塾の勉強を教えてる時にはそれを意識して、そのグラフを見て、まあそういう風になっていく子たちは伸びるなみたいなところでやってきました。で、まあ参考にしていただくと、まあ成績をなんかをグラフにしてもらうとね、まあただ下がってる時からなんで、上マックス上がってる時ってちょっとこれまた見方あるんですけどね、 まあその辺はまたあの熟聞いていただいたら私がレクチャーしますが、なかなか難しい話になっちゃうね。ということで、はい、今日もいろいろ深く話していきましたが、いかがでしたでしょうか。ちょうどね、あの蟹江の校も開校して、近くだとあの田原校でね、プロクラの講師、プロクラが開校しまして、マインクラフトを使ってプログラミング教室、田原校で、田原のね、そばの方、ぜひ来ていただけるといいなって、こんなことも始めまして、まあ、新規開校そんなにないなと思いながらも見てると、まあ、案外その、毎年、タームタームで新しい講座だったら新しいものを開講してますので、まあぜひお近くでね、見かけた時にはお声掛けいただければなと思いますし、まあちょうど5月落ち着きまして、これで6月7月と、まあさっきの勉強の話もそうですけどね、ちょっと、本格的に夏に向かって動いていきますので、まあここで何か始めることもよし、まあ様子見ながら対応策していくのもよし、先ほど言ったような形でね、まあ何かしら見つめ直すのもいい時期ですし、まあスタートしていくのもいいかなと思いますので、まあぜひ皆さんのお力になれるといいなと思っております。またお声掛けいただければと思います。まあでもさっきの勉強の話なんかね、参考にしていただけると嬉しいので、ぜひ参考にしてもらえるといいなと思います。はい、今週も熱血を教えて中澤先生、お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治虫さん、中澤先生にお付き合いください。ありがとうございました。熱血を教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye.